オーディオコメンタリー後半始まるよ。で、20番、何三つ編みが気になるっていう、まあちょっとシチュエーションボイス的な長い感じのやつですけれども、一定回数以上しつこくタップしないと聞けない感じのレアボイスで、三つ編みをちょいと引っ張られた時の反応、これに関してはちょっと明確に冒頭少しですね、いつもよりトーンを落としてるところはあります。まあ言っちゃなんですけど、三つ編みって引っ張られたら痛いですからね。ジルシアさん、何回かジルシアさんって言っちゃってるけど、バージシアさんの髪、このぐらいの毛量があったらそれなりに痛いでしょうし、で、びっくりもしますからね。今日疲れるようなもんなんで。でもまあ、それでも相手の様子、意図が分かったときに、自分のこれはこういうことなんだよと、よかったらやってみようかっていうように内側に持ってくような投げかけをしてくれるっていうのはキャラクターさんの魅力だなーって思いますね。こんだけ長い三つ編みなんでね、ほどいたら相当なことになってるとは思うんですけれども、まあ結構引っ張りたくはなりますけれどもね。ではでは21件目、おはよう、まだ眠そうね。頭をすっきりさせたいならっていう。ここから、あれですね、時間帯のランダムボイスのゾーンになります。すごいな。柑橘系やハーブの香りがおすすめですよって。確かにあの手の匂いってなんかすっきりしますよね。日の友も結構好きです。頭をすっきりさせたいなら、目覚めにはっていうので、やっぱ柑橘とかハーブって、ああいうさっぱりした刺激のあるものはいいんだろうなーって思いますね。朝の散歩とかも心地いいですもんね。バージシアさんだったらね、朝日が昇ってきた時間帯にお散歩に行くんだろうなーって。日の出的には結構暗い時間の散歩とかも楽しいですけどね。そんなことしてるから体力消費するんだっていう風に釘を刺されそうですけど。でもすごい調香師らしいセリフを喋らせた気がしますって言ってますけど、キャラクターの属性っていろんなところに魅力があるんでね。でも調香師っていう一種独特な仕事を持ったキャラクターの表現っていうのにはすごくいい内容だなって思いました。音声作るときは結構おはようって言葉をどういう風に投げかけようかなって、そこだけ何パターンか取りましたね。どんなおはようがバージシアさんは語られるのかな、投げかけるのかなって思ってやってました。では21件目、頭寝癖ついてるわよっていうところ。寝癖を指摘返されてっていう風に言ってますね。これに関してはもう結構パッと見でイメージがすぐ決まったやつですね。相手の方に指摘してやろう、あーって思って見っけたぞっていうようなアドリブをちょっと差し込んでみたりしました。でもそれでやり返されてしまった時にね、鏡とかもなかったんでしょうね。確認する術がなくって。とりあえず、こら、そういうことを笑うんじゃないよっていうように、つつきに、なんとか抵抗し、面白いですね。こういう、こういうキャッチボールのコミュニケーションの表現っていうのは、音声撮っててもとっても楽しいなって思うところです。そうですね、この辺とかは、セリフセンテンスごとにどう喋ろうかなっていうのもパッと思いついたし、演技してて楽しかったです。13、お昼のランダムボイス、お昼まだなら一緒にどう、これもさらっと頭に浮かんで撮れたやつですね。結構世のお姉キャラの男が出てくるところが好きなんですよね。突然オラついた喋りになるとかもそうだし、男らしさが出てくるとかね、いろんな表現のパターンはありますけれども、こういうかっこいい頼もしいランチをおごってくれるっていう頼もしさな、まあな、頼もしさって言葉で表現したカテゴリーだったらなんかちっちゃい気がしますけど、そういうまあ男気のあるお姉のかっこよさでもパスタとデザートを楽しみに行くんだぜ。お昼まだなら一緒にどうっていうところで、パーンとそういうのを投げかけていって、 最終的にはもう、そういうなんか、ちょっとフェミニンなじゃないですけど、女性っぽい誘い方の勢いっていうところから、まあ最後は男気おねえですよねっていう、なんだ男気おねえって。っていうような感じで作りましたっていう音声ですね。とって楽しかったです、これ。では、次20、撮ってて楽しかったってずっと言ってない？次24個目。トシトラスとラベンダーとサンダルウッドと、こういう、ここら辺は、匂いを知ってるとね、イメージしやすいですね。シトラスもラベンダーもサンダルウッドも。なんかサンダルウッドって、お香とかで書いたことあるんですけど。あー、どういうの作ってんのかなーとか思ったりして。楽しいなーって。ハーブの瓶はどこに並べたかしらーって言って。結構うずくまってるくらいの姿勢とか、こう、クイックイって首を動かしてるようなイメージで作ってました。うろうろしてるっていうところもありますけれどもね。調香師さんの作業だなっていうのもね、とんでもなく大量の瓶があるわけですけど、それを嗅ぎ分けるっていうのを考えたら、もうよっぽど嗅覚に優れていないとなって思っちゃうし。ね。それでどういう風になったかって記憶力もしっかりあるっていうのは面白い職業だなーって思います。なんで、バージュシアさん、火の戸の匂いはどんながいいですかっていう風にお願いしたいなって妄想してましたね。じゃあ次は25。時間帯でランダムに聞けるボイス夜その1。あらもうこんな時間、そろそろ寝た方がいいんじゃない？まあ、さっきのね、疲労度溜まるよっていうのにもつながりますけれどもね。我々は基本的に夜更かしなので、この音声を聞くことが一番多いと思います。おやすみなさい、また明日を何回聞くやら、っていう感じですよね。ねえ。この表現も、あらっていうところは確かに何回も撮ったですね。これもやっぱり、もしもしとかと同じような理由で。その二文字にどんな表現こもるかなとか、どんなニュアンスであらっていうのかなとか。で、特にそれが冒頭にあるので、そこからそれきっかけで、流れがどういう風になるかなって。夜更かしはお肌に悪いわよっていうのはね、女の子にはすごく刺さるし、男に対してだったら、何を言ってんだっていう風なギャグ調の会話のきっかけになるところだと思うので、どっちとも、通じるような感じにっていう風に作ろうとしてましたね。こういうおやすみなさいまた明日っていう文章とかにこのバージシアさんの優しさっていうのは滲むようにってイメージして作りました。では次26件目。ちょっとあんたまだ起きてたの？この手のちょっとあんたまだ起きてたの？っていうような音のリズムってお姉っぽい喋りにそのまま乗っかるから楽しいなーってやってます。こう、S になっていく。からかいに行こうねっていうことでね。基本的にバージェシアさんは優しくて柔らかい感じなので、そこが、こういう表現にしようかなーっていうのも楽しかったですね。ちょっと音声の圧を強めにしたところはあります。それに対しても、最終的には冗談だよ。蜂蜜入りのホットミルクを作ってきてあげるよって。こう、年長者っていうか、庇護者のような、柔らかい優しさがあるのがいいなって思います。こういう音声を作ってるとき、やっぱりこれもバーッとたくさん撮ってくうちで、他とのバランスを取りながら作ってるところはあって、並べていったときに、全部が全部コテコテにならないようにとか、全部濃厚特盛りじゃないようにとかっていうふうに、思って作っているのもあって、どこかほっと息抜きできるようなそのきつくなりすぎないようにとかっていうのもあって、この音声を作ってる時にはちょっとそういうのは感じましたね。おねえおねえしすぎないようにみたいなところはちょっとありました。それはそのどこでどう波が来るのかっていうのはやっぱりバランスもそうですけど、文章で当然そのキャラクターさんの個性は個性としてあるんですけれども、そこの出力を絞ったりっていうところを考えて作っていましたね。 そういうような背景を持って、音声収録させていただいています。27。27、28、29、30、31。までなんですけど、ここからがですね、いわゆる、絆ボイス的な好感度セリフのパターンですね。いや、ここ一ブロック取るのは楽しかったです。一つ目、絆レベル1ですね。レベル1の状態、そっけない感じですと。私の仕事場にようこそ、危ないから勝手にあちこち触らないでね。まあ、きつくならないようにっていうくらいですね。作っていた時に考えていたのは。ただ、程度も、その触れ幅っていうのをちょっと少なめにしました。まあ、バージェシアさんの個性っていうのはもう散々音声で、当然ここに来るまで撮ってるのもあるんですけれども、一旦それらをリセットにして、一から付き合い出した時、振る舞いをどんな風に組み立てていこうかなっていう風に、日野友自身も今日、ここに至るまで順番に、今喋ってる順番通りに撮ってたんですけど、一旦リセットして改めて撮り直しにかかるみたいな感覚でした。そういう意味では、ちょっとそっけない。まあ、受け入れはしてるよっていうような明るさは入れるんですけれども、指示の通りにっていうところもありますし、少し遠ざけるとまでは言わないんですけれども、っていうような雰囲気を乗せた感じですね。改めてそういうふうに自分の中で状況を一旦ゼロまで戻してから振れ幅作っていくっていうのもすごくいい経験だなって思いました。楽しいです、これ。では、絆レベル2。私の好きな香り。ここら辺もちょっとそっけないっていうところは若干残しながらも、相手に対してこういうのが好きなんだよっていう。で、最後はちょっと可愛らしくなるようにみたいな感覚で撮りましたね。のともパンの匂いとか布団の匂いとかすごいいいなって思いますね。こう、だいたいパン屋行ったら、匂いで、ああ、今これ焼きたてなんだろうなっていうのを見つけたら、つい手に取っちゃうなとかありますね。でも改めて好きな香りって言われたらなんだろう。ニンニクかな。じゃあ、三つ目。三つ目じゃない、29個目。香りは服と同じ。そう、これ大変だったんですよ。別に、その、セリフが大変な、まあ、確かに考えるとこ多かったセリフなんですけど、日野との PC の問題で、収録したのがクラッシュして、あーってなってた音源ですね。香りは服と同じ。でも、この文章自体は、すごく真面目な様子だなって。いうふうに思っていたので、まあ真面目に語ることをしないので、っていうような演技指示もあったんですけれども、普段真面目に語ることをしないけど、こういうふうに仕事の話をしているよっていう状況で、好感度っていう意図の指示をいただいていたんですけれども。だから、これも、さっきちらっと喋ったみたいな、コテコテの特盛りとかにはすることはなく、ちょっとやっぱり真剣味のある、おちゃらけた要素は極力排して、そういうようなトーンの音よりは少し下げてっていう風に喋っていましたね。最終的にはその誇りに思っている、役目であるっていうことをきっちり断言できるっていう、そういうところでかっこいいバージェシアさんがいてほしいなって思って作っていました。仕事に関して真剣に、こうだって語れる人は、どんなことを、どんな立場の方でもかっこいいなって思います。はい。では、絆レベル4。30番目。あんたもすっかりこの部屋に馴染んだわね。っていうセリフ。これも、ここら辺はやっぱり、シチュエーションがシチュエーションなんでね。真剣さよりも、少し、柔らかさ。愛らしさに近いようなところが表現できればなって思っていました。どっちかっていうと、人に詰めていくときに、 バージェシアさんはなんとなく小動物系みたいな印象があって、しっかりした、体の大きい男性の姿ではあるんですけれどもね。なんか、どことなく、柔らかく人に接してくださるので、そういうところが、調香師という道に人を誘うっていうところに出てくるように喋りたかったなって思って。またこの部屋に馴染んだっていうのはね、自分の部屋なんだぜと。その自分の部屋に来た人が自分の領域に馴染んでくれているっていうのは、よっぽど強い関係性がないと言えない言葉だと思います。あと何気なくその香りを聞くっていう表現をするっていうのは日のところで初めて知りました。と思って聞くって言うんだっていう。嗅ぐとか、まあ、感じるとかではない表現っていう日本語の面白さっていうのも出会えてよかったなって思う点でしたね。さて、ラスト31件目。絆レベル5のマックスで聞けるボイスですと。これはもう真剣さとそのバージェシアさんの個性とっていうのを混ぜ合わせて喋ろうって思いました。ただ真剣なだけじゃなくって、そこに好意、喜びとか楽しさみたいな明るい感情が詰まって、それでいてやっぱり気恥ずかしさとかも生まれてくる中でしっかりと一言を選んでいくっていうのが喋れればいいなって思って、で、まあ、それなりに取り直しましたね、これも。なんかやっぱりその、どういう風に、その、いいコンビじゃないっていうところから、本心につなげようかなっていうので、産業、どんな風に組み立てていこうか、バランスはこうでいいかな。だから、はこの音かな、とか、そういうところまで、やっぱりこれ、この一言って特別大事だろうなって思ったのもあって、取り組み方が個人的にも強くなったものですね。ただ、何回かやっても、最後の一言は、どれも一緒の音が出たので、あ、これなんだなって思って、撮らせていただきました。本当に、なんか、この31件目が一番最後だから、それを撮るために作っていくぞっていう風に構えていたんですけど、いざここまでたどり着いてきた時に終わっちゃうのかって思ったところもあって、あーこんな気持ちになるんだって思いながら、どことなく寂しいみたいな気持ちもあったけれども、達成感っていうのもあって、それが今コメンタリーっていうところで喋る機会までいただけてるっていうのは本当に得難い事柄だなって思いました。そんな31件目の音声ですね。これが、このバージェシアさんの気持ちがしっかり形にできていれば、日野とはとっても嬉しいです。はい。それでは、というわけで、一区切り挟んで、春のボイス祭り、どうもご依頼誠にありがとうございました。こうね、演技指示人をいろいろと書いてくださっていたので、それにお答えするような感じで最後、この場で話しながらコメンタリーも終わりにしていきたいと思うんですけれども、基本的にもう受け取った時点で全ての文章を目として仮読みが終わっていたのでね、全然やる分には何も苦労はありませんでした。むしろこれだけ集中してやる機会っていうのが生まれたことが、とても得難いものだったなって思います。ヒノト自身は去年 PPP さんでのボイスコンテンツが始まってから、表に出すって表現をしてるんですけど、こうして音声を提供することを始めております。演技とかそういうこと自体はその慣れがあるので、昔からいろんな機会でやってはいたので、それは全然苦ではないんですけれども、卓録っていう環境でキャラクターさんと向き合う、最短距離でキャラクターさんに、ひいては、その、プレイヤーさん方、関わりすある方々に音声を届けられてるっていうことが、とても貴重な機会だなって思うし、多分これは、去年の自分ではできなかったと思うんですね。これだけの音声に向き合って、 収録をして音声の処理をして、そこで発生する諸々のトラブルに対処してっていうのは、多分去年の始めたての自分では対応できなかったと思いますし、きっとがっかりする形を作ってしまってたかもしれないです。ただ、一年という時間が、その間で自分が受け取った経験値が、こんなにも形になっているのか、っていうふうに思う瞬間がいっぱいあって、とても素晴らしい機会をいただけたなって思っています。もちろんその、日野戸がこうして出している声はキャラクターさんのものなので、バージェシアさんという方の魅力がより美しくなって、活躍して、っていうところが、クリエイターとしての僕の喜びでありますし、また、こうして、これだけの労力をかけて作っておられたもの、素晴らしいイラストがある上で、そこに対してここまでの音声を作らせていただいたっていうものが、いろんな人の目に触れて、このバージェシアさんってキャラクターさんすごいなって、みんなの話題になってくれたら、それもすごいなって思うし、嬉しいなとも思います。なので、人にこうして、クリエイターとしての自分も、また、キャラクターさんを応援する目線としての自分っていうのも、その両方が満足できる素晴らしい機会だったので、こうして自分が作ったものがご満足いただける価値に足ればと心から祈るばかりでございます。いやー、なんとか4月中に間に合ったなっていうのも思いました。本当に、一人のキャラクターさんに向き合う時間をたくさんくださってありがとうございます。今後もこうして音声の提供は続けていきたいと思いますし、また機会があれば、いろんなことを話させていただきたいとも思います。このコメンタリー自体もね、ものすごい長さになっているので、今回はもうこれだけの機会をくださったということに関して、ひたすさんに感謝申し上げるばかりです。この度はご用命いただきありがとうございました。バージェシア役、日野戸仁斗でした。どうかこれからも、たくさん楽しんで素敵な時間を過ごしてください。それでは、ありがとうございました。